んにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト、今回もですね、楽しく真摯にお送りいたします。今回取り上げたいのはですね、私の大好きなテーマ、バブルです。バブルを取り上げるのも今回で2度目なんですけれども、まあというのもですね、先日3月14日アラブ産油国の株価というものがですね、急落したんですね。で、具体的にはですね、ドバイ証券取引所、この株価指数がですね、まあ、14日前日比マイナス 12% という下落を記録したんです。まあ、この発端となったのがですね、ドバイ商取に上場いたします不動産開発会社 MR プロパティーズというですね、会社の株価が急激にですね、まあ落っこっちゃったんですね。下落したんです。これが発端であったということなんですね。ところでこの MR 社なんですけれども、この会社の株だけでドバイ証券取引所の時価総額全体の3割を占めているようなんですね。まあこういった特定銘柄のウェイトといったものが過度に重い、集中する未成熟な証券市場とも言えるのかなと思います。しかしですね、実際に投資をしている人たちにとってみれば青ざめる出来事であるのは間違いないことでしょう。まあこれに引っ張られるようにしてですね、サウジアラビアの株価指数もマイナス 5%、 クウェートにおいてはマイナス 4% といったようにですね、株価は大きく下げたんです。で、その後はどうなったかと言いますと、まあこれを収録しております3月20日現在ですね、株価は依然として下げ止まらない様子ですね。まあそもそもの背景といったものには、原油価格が高騰してですね、これを背景に潤沢なオイルマネーが株式市場へ流入したんだっていう見方がまあ一般的ですよね。本格的な株価の調整が始まったという見方もあります。まあ言ってみれば産油国バブルの調整というかですね、まあバブル崩壊的な側面もやはりあるんではないでしょうかね。ところでこのバブルという現象なんですけれども、まあ歴史上ですね、何度も起こった出来事なんです。なんだか株価が上がってきたなーとなるとですね、皆さんですね、株に興味を持つわけですよね。とにかく上がる、よくわかんないけど上がる、我もと株を買い始めるわけです。するとやはり需要と供給の原理がですね、当然働きまして、さらに株価は上がり、さらに多くの人々を引きつけるということなんですね。ところがその実態を上回る価格がつけられた状態というのはですね、永続はしないんですね。やがて、破裂してしまうと、まあ、そういうことになります。ところで私の、まあ、非常に興味をそそられるお話にですね、オランダのチューリップバブルという話があるんです。古典的なバブルの歴史といってよろしいものですね。で、まあその中にですね、題して船乗りの悲劇という物語があります。まあ勝手に物語に仕立て上げてるんですけれども、非常に面白いものでですね、ここでご紹介したいなと思います。ちなみにこちらのお話はですね、設置決算書投資術の中にですね、投資の心理戦といった章があるんですけれども、まあそこに取り上げさせていただいているお話です。ご紹介しますね。舞台はですね、17世紀オランダの港町です。ある朝のことでした。一人の船乗りがですね、数年に及ぶ長い航海を終えて依頼主である商人の家を訪ねたんですね。その船乗りは商人の依頼を受けて、国を遠く離れたところまで多くの船員と共に海を越えて旅してきたんです。で、彼はですね、その地の珍品、貴品を仕入れて、まあ、昨夜ようやく船荷を目的の港に届けたところだったんですね。で、この日の朝、船乗りは雇い主の商人にそのことを伝えに来たんです。報告を受けた商人はですね、この船乗りの労をねぎらったんですね。お疲れ様ってことですよね。で、船乗りをその朝食のテーブルに招いたんです。上等なニシンを振る舞ってくれたそうです。豪華な装飾に包まれたその部屋のテーブルにはですね、なぜか場にそぐわない一つの玉ねぎが置いてあったそうなんですね。で、船乗りはこれはきっとニシンの付け合わせの薬味に違いないだろうということで、むしゃむしゃと食べてしまったんです。ところで、当時のですね、時代背景を、見てみましょう。17世紀初めのオランダではですね、奇妙な出来事が起こっていたんですね。 どんなことかと言いますと、チューリップといったものは当時大変高価な植物だったんです。で、中でも注目を集めていたのがモザイク病というウイルス性の病気にかかったチューリップの球根だったんです。病気とは言いましてもですね、チューリップにとっては致命的なものではなくてですね、むしろこのウイルスがチューリップの花にですね、鮮やかな縞模様を作り出してくれたんですね。で、それが珍しいということでマニアの間では高値がつくようになったんです。こういった色鮮やかで、珍しいチューリップ、これに対する収集熱が高まっていたんですね。それと同時にそのチューリップの球根を取り扱う商人たちにとっても来年人気が出そうなタイプを見込んで大量に仕入れるようになったんですね。こうした事情に、端を発しまして、チューリップの値段はどんどん上がっていったんです。やがて投機の対象となっていったんですね。当時その群衆の異常な妄想と狂気の記録という本があるんですけれども、これを表したチャールズ・マッケーという方によればですね、当時は国全体、オランダ全体がですね、実態の、ある経済活動をそっちのけにしてですね、チューリップ球根の投機に浮かれたというふうに伝えています。彼の表現を借りればですね、貴族も平民も農民も職工も水夫も妊婦もメイドも煙突掃除人までもがチューリップ熱に、陶器熱に取り憑かれた状態だったということなんですね。チューリップバブルの頂点は、1634年から37年にかけて訪れたそうです。その頃の人々はですね、土地や宝石、家具と引き換えてまでもチューリップの球根を買い求めたと、そういうふうに伝えられています。さて、我らが主人公の船乗り、彼がペロリと平らげてしまった朝食のテーブル、これを見た商人はですね、もうびっくり仰天したんです。その船乗りが薬味と信じて食べてしまった玉ねぎ、実はですね、センパーアウグストゥスという種類の非常に高価なチューリップの球根だったんですね。それは当時船乗りと彼の乗組員全員を1年間養うことができるほどの高値で取引されていたものだったんですね。うっかり食べてしまった船乗りは激怒した商人に通報され逮捕されてしまったということでした。で、かわいそうな船乗りは窃盗罪で数ヶ月間投獄されてしまったそうなんです。このようにですね、非常識なまでに、膨らんだ価格、暴騰した価格についてですね、その時代の流れについていけなかった船乗りの悲劇というものがあるんですけれども、結局のところですね、このバブルというのは遅かれ早かれ崩壊するものであるよということなんですね。で、ここから私たちは何を学べるんだろうということなんですけれども、人間は感情の生き物であるということなんですよね。その理性的に考えようと思ってもですね、実際に行動するのは自分の感情に、基づいてしまうと、感情がですね、意思決定を行って後で理性が理由付けをするということなんですよね。で、どんなに優れた知性を持っている人でもあってもですね、狂気の渦に飲み込まれてしまってはひとたまりもないねということなんですよね。じゃあそのような、渦にですね、狂気の渦に巻き込まれないためにはどうすればいいか、やはりですね、投資家としての軸を確立すること、これ抜きにはありえないと思うんですね。言ってみれば自立思考というものです。これらの、お話を聞くにつれ、私の中にはですね、こんな法則が思い浮かんだんですね。これはすなわち、安易に流されてしまうと多額の授業料を請求されてしまうという法則です。私たちもですね、多額の授業料をですね、請求される前に、投資家としての軸を確立してですね、自立思考のもと投資の意思決定を行いたいものです。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしました。楽しい投資研究所においてはですね、オフィシャルクラブ楽しい投資友の会といったものを運営しております。こちらはですね、楽しい投資研究所のホームページ URL はですね、onetoshi.com です。 Yahoo や Google などの検索エンジンで楽しい投資研究所で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資友の会に入会された方にはですね、不定期にではありますが、投資の感性を高める、ニュースレター、楽しい投資ニュースレターをですね、配信しております。興味のある方はですね、ぜひこちらにもご登録ください。楽しい研究所のホームページですぐお申し込みいただけます。で、同時にですね、楽しい投資ポッドキャストと連動します、聞くメールマガジン楽しい投資ポッドキャストといったものも配信しております。こちらもですね、ぜひご登録いただければ、ポッドキャスト配信の都度ですね、そのことをお伝えしながら、変わったお話などをですね、お伝えできるのかなと思います。またですね、今回お届けしましたバブルのお話、これをですね、非常に 分かりやすくというか面白おかしく伝えてくれる本にですね、ウォールガイのランダムウォーカーという本があります。バートン・マルキールという方が表した本ですね。非常に面白いんですね。これはもう私たち賢明なる投資を目指す投資家、個人投資家にとってはですね、まあ必読の書ですね。日本経済新聞社から出ておりますね。非常に良い本ですので、私の本、楽しい投資研究所のホームページでもリンクを貼っておきます。どうぞご覧ください。このポッドキャストの中でですね、使用しております音楽は、ポッドセーフネットワークを利用させていただいております。今回の楽しい投資ポッドキャストいかがだったでしょうか。次回もどうかお楽しみに。